文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。
どうもこんにちは。
こんにちは。
じゃないよ、
は
い、
影さん、
怪我した鼻がこっちから見ると倍ぐらい大きくなってますけど、
そうそうそう、
はい、その上には眉間のちょっとした鼻の頭のところが大きく割れて、
そうそう、
目のとこも青たみたいな。
これ何もしなくて、何もしてないでしょそれ。
K の番がバンとこう開けていた、う
ん、後ろの扉、 K の番の後ろの扉、 その横を
それに自転車でちょっとよそ見してパッとやったらガーンと当たっちゃった。
あ、でもそれ金子さんだけの不注意じゃないですね。
よくあるけど、うん、まあそれでその後倒れて、うん、で血がバーッと鼻血が出て、
うん、そうでしょそれ。そうそう、
血を流すのは俺じゃなくて岸田さんだろうと思いながら帰ってきたんだ、
はい、そういう血じゃないですけどね。
そうそう、
流す意味は。
いや、注意しよう、もう注意しようよ。みんなこの番組に出てる人って同時に年取ってるから気づかないんだよ、老化がね。
そう、どんどん怪我して
仲間も、はい、そう
な、ということで、
はい、
今日はね、
うん、
今日は先週、うん、あの大竹さんに言われて、うんうん、あの企業年金の話をしようと、
はいはいはい、
で、うん、まあテーマとしてはやっぱり企業年金は禁止だろうっていうのが今日のテーマですね、うんう
ん、はい、
でまあ、うん、昨日ほらあの世耕さんと橋本聖子さんと西田さんか、
はい、
3人 の、うんうん、その参議院の政倫審が行われたじゃないですか、はいはい、32人全員出るっていうのは全会一致で決議したのに3人しか出ない、うん、
なるほど、
うん、でなんで出ないのかっていうと、テーマはみんな参議院選挙のたびにこの裏金は全額キックバックだったと、
うん、
はい、それを、うん、あの全員を確かめるっていうふうに言ったらみんな出なくなっちゃった、うん
うん、手挙げてた人たち、
そうそう、うん、で手挙げたの3人だけ、
うん、
で、
うん、
世耕さんのあれはすっげえ都合のいい記憶っていうのがはっきりしてて、あの安倍派の幹部が集まってその合法的なその資金 の、 あの要するに派閥が個人の政治資金パーティーの券を買って、それで派閥が個人にあの出すって形で表にあの政治資金のを表に出そうっていう話があったじゃないですか、
はいはい、
でそれについて自分はあの賛成したっていうふうに言うわけ、
うんうん、
でありながら違法性のについては議論はしていないとかね、うん、それから自分が1500万円もその裏金をやったのに、これは自分は裏金っていう認識がなかった、バカ、裏金って知ってるくせにどうして自分が知らないんだそれをっていう、
ね、
ひどい答えだなと思って。
その十数年前から知ってたっておっしゃってましたよね。
そうそうそう、
知ってたけど、
それではなんか自分は、うん、自分はそうだと思ってないっていう、うん、そんなバカなことはないじゃん、うん、
あのちょっと必死さがすごかったなと、世耕さんに関しては。
いやだけどボロが出てんのは、あのなんか老舗の洋菓子のクッキーを配ったっていう政治資金収支報告書に付け替えた途端にその領収書を出してきたわけ、
はいはい、
でこの領収書に基にさ、クッキーの追及をされたらさ、これは決して政治資金じゃなくて個人でやったんだって、法律違反じゃない、法律違反じゃないって言いながら、その領収書を、うん、あの政治資金収支報告書に持ってきたらさ、やっぱり政治活動になるじゃない。
そうですよね。
だから公選法の違反だよ。
そうですね。
その公の場で公選法の違反だって言ってるのに、うん、なんかもう知らない知らないばっかりやられるんで、なんか蓮舫さんも疲れちゃったのかどうか、公選法の違反ですよって言えばよかったんだけど、うん、これはもう明らかに公選法違反だ。
うん、
で、結局ね、岸田さんは何なのかって見てると、うん、ずっと言ってるのは政倫審は個人が出るか出ないか医師に依存してるからって言って、自分は出るから、うん、 みんな一緒に出てって言いながら誰もついてこないわけ、うん、出てこないわけ、うん、でこれをずっと続けていくと、うん、結局みんなが飽きるまでずるずるやっていくってことになって、うん、それでいわゆる先週もやったように党則の改正案を通して、うんうん、結局会計責任者が逮捕されたら離党勧告、はい、でこれが有罪になったら除名勧告、はい、でだけど今回はそれを適用しませんっていう、うん、これを改革の落着点にしようとしてるように思う。
なるほどね。しかもね党則じゃね、
そうそう
別にね、
そうそうそうそう、うん、それで問題は結局そういうやり方じゃなくて、うん、こういうズルズル伸ばしをやりながら、うん、本来は政治資金規正法の改正議論じゃない、うん
うん、はい、
だから成人審を引き延ばし続けてみんな呆れさせて、うん、みんな のらりくらりやって、うん、これをアリバイにしながら、うん、時間の引き延ばしをやってる、うんうん、牛歩戦術と同じことやってると思う、うん、だから、うん、きちんと本題に向かっていかなきゃいけないので、うん、今日政治資金規正法の問題について言おうと思った時、うん、まあ、唯一やったのは、うん、あの辻元清美さんが、はい、あの三菱重工が3年間3300万円献金して、うん、その三菱重工の会長がね、うん、いわゆる防衛力強化を、うん、議論する有識者会議のメンバーになってると、うんうん、でしかもあの武器のいわゆる調達っていうか契約額はその1位だと、契約額はこれ利益相反じゃないのっていうふうに彼女は追求したわけ、
はい、うん、
でこれは本質をついてるなと思った。
そうですね、
うん、で結局徳良経団連会長は24億はやめる気がないって言うんだけど、これはもう利益相反で明らかにこれも法律違反なんだよ、ある意味では。ところが直接の関係がないってしらばっくれてるだけで、うん、もう明らかに三菱重工の事例はもう明らかに防衛力の強化は利益相反のことが起きてるわけじゃない。
そうですね、う
ん、で僕はなんで禁止しなきゃいけないかっていうのは3つの理由があると思う、
はい、
1つはこれを廃止する、うん、企業年金を、あ、献金を廃止する、うん、はい、その代わりに政党交付金で税金を、はい、入れるっていうことになってるわけだから、
なってた、なって決めました、それ
決めたんですよね、はい、だとしたら政党交付金を出してるならば、うん、政治献金はなくすべきでしょ、
うん、
そうですよね。
それから献金について違反があったら、うん、政党交付金はペナルティで減額させるなりなんなりをやるべきだと思う、うん
う
ん、
はい、そうですね、うん、
で2番目は、うん、今辻元清美がやったのと同じで、うん、企業献金が明らかに国の事業に関わるものに関わってる企業がほとんどなわけ、
はい、
でこれはもう明らかに利益相反だから、
うん、
2番目の理由としてこれやっちゃいけないと思う。で政治家に献金を出して国の事業をもらうっていうのはいけないわけじゃない、うん、ところが中小企業がさ、補助金をもらった企業が献金するといけないになってるわけと、大手の企業は、うん、OK なわけ、
うん、
巨悪は許すわ、小さな悪は絶対許さないみたいな、うん、せこい話になってる。
おかしい。
が3番目は、うん、この利益相反だけじゃなくて、残念だけど経団連の企業はもう時代遅れなわけ、
うん、
だから日本経済に対して古い産業を生き残らせるために国家のお金を使ってるということになって、うん、新しい産業を育てるようにはなってないと、
うん、
つまり日本経済にプラスになってないと。これは3番目の理由。
国民への裏切りじ
ゃん。逆に日本経済を停滞させたとも言えなく
も
ない
、うん、そうそう、そういうことです、
うん、そうだね、
これが3番目、うん、だから3つの理由から企業、ね、あの献金はとにかく禁止すべきである、うんうん、これを正面から議論しなきゃいけないと、うん、成人審で1回出ただけだからもうちょっと国会できちんと議論すべきだ。それははっきり言うと野党側から言うと、この政治献金をもらってやってる事業全部を否定して真反対、正反対の政策をやれば自民党の違いがはっきりする。一つは円安インフレ政策、 これは企業、経団連企業にとってはもう要するにまあリフレ派とか MMT が推進してるんだけど、結局円安インフレをもたらして経団連企業がボロ儲けしてるわけじゃないですか。でその一方で国民、特に中小企業、農業者、あるいは非正規の人たちは円安インフレで非常に苦しいわけじゃない。これ国民の利益になってないじゃん。それから円安バブルも結局企業にとっての決算を良くしたり、あるいは経営者がストックオプションで自分の自社株が上がっていくわけだから、これもある意味では利益相反なわけ。それからもっと露骨なのは法人税減税、これ安倍政権の下で2012年 30% あったわけですよ、法人税の基本税率が。それが2015年16年18年とずっと引き下げて今 23.2% なわけ。
儲かるは税金は安くなる。
そう。しかも消費税増税の分をこれで食ってるわけだ、法人税減税が。
消費税は本来ならば社会保障に使うって言って集められたお金、そう
そ
う、
国民に還元しないで、献金出した企業に減税で、どんどん還付されるっていうのはどう見てもおかしい。
それで企業とか日本が発展するならばともかく、
そう
じゃなかった
と。なかったと。それから石油元売りや電力大手に対してもすごい補助金を出してるじゃないですか、例えば石油元売りは、企業直接じゃないけど石油連盟が5000万円自民党にこう献金してるわけだよね、そういうようないわゆる補助金をもらっている企業がやっぱり献金をしてるわけですよ、基本的には、でそれでボロ儲けしてるわけ、これも利益相反じゃない。みんな困ってるのは国民なわけだから。
安倍の
ごめんね、アメリカなんかさ、ここどうなってるのかなとちょっと思うのね。アメリカは寄付じゃない、寄付が先行してるじゃない、ね、それで全米ライフル協会とか、そういうのはずっとこう守られたりしてるように見えるっていうか、でも寄付の文化っていうのは、ちょっと突っ込むけど、金子さんはどんなふうにここを考えたらいいと思って
らっしゃる。概ね、クリスチャニティというかキリスト教の関係もあるのかもしれないけど、慈善企業に対して慈善事業ってあるじゃないですか、弱い人を救うとか、そういうのに寄付することには非常に、寛容ですよね、アメリカは。
そうですね、
大谷さんも、大谷翔平も、しょっちゅうその恵まれない子供の人に何とかああいうのやるじゃないですか、日本は野球のクラブをバーッとばらまいたりしたらしいけど、そういうことはいいことだと思うけど、僕は基本的には国の事業を受けているそういう企業が献金をしちゃいけないと思う。で原発の60年を超えた運転も結局同じでしょ、それからマイナンバーカードも結局情報地方公共団体情報システム機構っていうね、JLIS っていうところの、4社が8年間で5億円超えてるわけで、それで2兆円を受注してるわけだよね。こういうのはどう見てもやめるべきだというふうに思うね。
っていうか口利きとかあるように見えちゃうね。
口利きでしょ、公的な口利き、で僕はもう、時間もないんで言うんだけど、改正の論点っていうのは4つだと思う、他にもあるんだけど、一番大きいのは、一つは企業団体献金の禁止、これやるべきだ、2番目は政党交付金を、もしこの企業、献金がもしやらないならこれもやるべき、削るべきだし、違反があったら罰則するべきだし、情報を公開するべきだし、中身をもうちょっとしっかりしたチェックが必要であるっていうことがあるんだ。で3番目はもうちょっと個人献金もそれから政策活動費も全部ネットの情報開示とか、あるいは銀行口座の記帳とか、そういう形で第三者がきちんと監査できるようにしなきゃいけない、
個人がでも団体たくさん持ってるじゃない、なんか知らないけど、でこっちに入れたらダメだけどこっちに移し替えればもう OK みたいな。
いやだからもうたくさんやるのやめて、一個法人格にして、で 一個そういう団体を作っていいことにするとか、はいはい、もうちょっと束ねて情報を開示しないと、うんうん、そのなんていうの、茂木派みたいに付け替えたりする、
付け替えてて、しかも両方とも同じ住所だったりするわけでしょ。
そうそうそう、あれで基準が違うとね、うん、まずいということで、うんうん、単一化するってことも大事かもしれない、はい、4番目は、はい、やっぱり現行今回に関してだけど、今回はもう見てても成林審も含めててもやっぱボランティー、うん、ボランティーは自発性に任せるっていうのを正直にやらないんで、はい、うん、もう国会で第三者委員会を作って、うん、それでしっかり調査すると、はい、国政調査権を使ってでも、
うん、そしてちゃんと証人喚問
すると、証人喚問をさして、うん、できちんと罪は、うん、償ってもらうと。
もっと政治資金規正法っていうのをさ、ざるじゃなくしてさ、
そう、
ここの法改正を誰がするんだと、国会議員かと。
だからもうそこで議論になってるのは、うん、いわゆる連座制の問題とか、はいはい、献金の公開の上限を2万円とかね、3万円に落とせとかね、そういうような話もきちんと議論するべきだと思うね。だからもうそういうことは全然やる気ないんだよ。いや俺自分で話し出してみて分かったけど、はい、もう岸田さんもっと血を流してくれよっていうふうに思いますね、
は
い
は
い
は
い、
ご本人はもう話も出ないよね。
そう
間に出しちゃった、
はいはい、
ありがとうございました。金子まさるさんでした、はい、大竹紳士交友録、来週月曜日は古谷恒平さんの登場です。お知らせの後は交通情報です。